こんにちは、河原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、佐賀田です。
はい、今回は見込み客の本音に入っていきます。はい、マインドセット、そうですね、マインドセットの延長というか、お客さんってどういう気持ちで、メールを受け取っているのかというところですね。見込み客の本音、野間さん、見込み客の本音が今回明らかになるわけなんですけど、
はい、
今どんな気持ちですか？
やっぱこれが分かったらもうやっぱ書く内容も決まってくるんで、
はい、
非常に知りたいですね。
はい、坂田さん、今回お客さんの本音がメールを送る前に知ることができてしまうわけなんですけど、どんなことを書きますか？
いや分かればいいですけど、今の段階じゃ分かるわけないと思ってますよね。
なるほど、そうですね。はい、まあ、一番は、はい、そのお客さんとしっかり話をしてね、どんなことを求めているのかって聞いていくのが一番なんですけど、
はい、
そうですね、何が欲しいとかっていうのは、まあ、こんなことをやってほしいとか、まあ、金額をこのくらいにしてほしいとかっていうのは聞いていけば分かるんですけど、その前にですね、お客さんがどんな気持ちでメールを受け取っているのか、そう、お客さんの本音っていうのはあなたのメールを読んでいるときにどういう気持ちでいるのかっていう、その本当の気持ちなんですよね。今回はそれを話したいと思います。
はい、
お願いします。
で、この本音を理解できていないと、メールを書いているときに途中でブレてしまったりとか、信頼度の低いことを書いてしまったりとか、本当にね、その商品を売ることができる文章が書けないので、メールを書くときのね、マインドセットとして見込み客の本音っていうのを覚えておいてください。
はい、
はい。
でね、見込み客の本音は全部で7つあります。見込み客の本音は全部で7つで、まず早速1つ目からいくんですけど、はい、まず1つ目が、これを読んで俺の時間を無駄にさせられないということを感じさせてくれ。これを読んで俺の時間を無駄にさせられないということを感じさせてくれ。そう、これを読んで俺の時間を無駄にさせられないということを感じさせてくれって感じてるんですね。そうで、みんなね、やることがあって、これから仕事に行かなきゃいけない、デートに行かなきゃいけない、子供の面倒を見なきゃいけない、家事をしなきゃいけないっていう中で、とにかく時間を無駄にさせられることを嫌うんですよね。そうで、例えば野間さん、
はい、
仕込みで忙しい時に、はい、一度だけ来たことがある調理器具の営業マンからメールが来て、
はい、
で、内容がね、先日お伺いさせていただいたなんとかです、最近天気も不安定でどうのこうの、営業回りをしているお店がどうのこうのって、10行ぐらいどうでもいい内容が書かれていたらどう思いますか？
すごく見ないですね。もうタイトルで見ないですね。
何のようだって思いますよね。
もう完全にそうですね。今忙しいからみたいな。
そうですよね。そう、もうこんなメール送ってくんなって思いますよね。そう、なので本当にね、こうメールっていうのは読んでためになったなとか、価値があったなとか、次こそはあなたからメールがあったらお店に行こうとか、こうメールを読んでもね、その時間を無駄にさせられなかったな、ありがとうとか、面白かったとか、そういうふうにね、思ってもらえるようなメールを書いていかなきゃいけないってことなんですよ。
はい。
そう。でね、見込み客の本音2つ目いくんですけど、2つ目は、何か俺にくれると感じさせてくれ。何か俺にくれると感じさせてくれ。うん、で、多くの人はね、こう送られてくるメールは他の広告と同じように広告文だと思ってるんですね。そう、みんなね、お客さんっていうのはお店から送られてくるのはその広告文だと思ってるんです。
はい、
坂田さん、
はい、
大手の飲食チェーンとかのメールって受け取ったことあります？
はい、ありますね。はい、
そう、毎回売り込みばっかじゃないですか。
そうですね、はい、
そうですね。まあ、某ハンバーガーチェーンとかね、登録したことがあるんですけど、
はい、
こんな新作ハンバーガーができました、クーポン券はこれです 以上みたいなね。
ああ、そうですよね。
そうそうそう。そういうのが結構多いんですよ。なんかこうメールとかね、はい、あと LINE とかもそうなんですけど、
はい、うん、
そう、そうですね。あと僕がね登録したところがあるっていうところで言うと、とあるチェーンのお寿司屋さんのメルマガなんですけど、
はい、
そう、これね送られてくるのが毎回ハイボール半額だけなんですよ。毎回ですよ。
いいじゃないですか。
そう、週一か、そうですね、各週ぐらいで送ってきますね。ハイボール半額以外の内容って一切書いてないんですよ。いや、すごくねもったいなくって、まあそこはね一回行っただけなんですけど、まあ、登録をしたら何かマグロの大トロ中トロ赤身がタダでもらえるとかっていう話だったんで、あ、これちょっとお得だなと思って、で登録をしたんですよね、うん、回らないお寿司屋さんの、まあ大手じゃないのかな、まあ、チェーン店なんですけどね、池袋にあったお店なんですけど、
お
そうそうそう、そういうお店があったんです。ハイボールしか送ってこないですよ。そう、お寿司の話なんか一切ないんですよ。ハイボール半額ですって。そう、なのでこれ毎回同じなんだろうなと思って、やっぱすぐねそのメルマガ解除しましたよね。そうで、まあ、そうやってね、そのお客さんっていうのはそのメールって何かを売りつけるため、売り込むための文章だと思ってるんですけど、最終的にはお店にねその来てもらうというゴールはあるんだけど、そうじゃなくてもねお客さんに得をさせてあげる、うん、何があってもどう転んでも読むだけで得をしたりとか、読むだけで何か勉強になったりするようなね、そう、あとはこうテンションが上がるとか気持ちがね高揚してくるとか、うん、面白かったなとか、うん、今回のメールちょっと笑えたなとかね、うん、そう、お客さんがねその時の時間を、うん、読んでよかったなって思えるようなメールを書いてほしいんですね。で特にねこう一般的な広告とは違って、メールっていうのは書くスペースがたくさんあって無限大に書けるから、いろんなことが書けますよね。
はい、
そう、なので読むだけで得したと思える、読むだけで役に立つメールっていうのを意識してほしいと思います。そうで、プロモーションのね単語で言うと無料オファーっていうんですけど、その無料オファーが組み込まれているような内容のメールっていうのがこれから重要になってくるんですね。特にそうで、無料オファーって何ですかっていうと、ただだけど役に立つっていうような情報であったり物だったりします。そう、飲食店さんでいうと何かのプレゼントとかでもいいんですけど、 それが無料オファーって言いますね。そうで、無料オファーをお客さんに提供する代わりに何かもらうっていうことなんですけど、例えばその何か登録をね、そのメルマガに登録をしたら何かプレゼントっていうのもいいんですね、まあこれがね無料オファー、そしてお客さんから何かをもらうっていう、そう、これを無料オファーって言います。そうで、まあそうですね、飲食店さんと同じような感じでリアルのビジネス、インターネットだけじゃなくてリアルのビジネスで行っているところで言うと、一番有名なの、まあ一番有名っていうか、うん、よくね目にすることが多いっていうのは、化粧品のね通販のドモホルンリンクルですね。
はい、
そう、ドモホルンリンクルがやってる無料お試しセットってありますよね。
はい、
そう、あれがそうですよ。あれが無料オファー。一度商品を使ってみて、いい商品だと思ったら買ってねっていう、そう、最初の無料でお客さんに差し上げるものなんですね。そう、はい、でこれを使って最瞬間成約書は見込み客を集めているんですね。これ重要。うん、無料オファーを使って無料で何かを提供します、無料サンプルをお渡ししますっていう、案内をして見込み客を集めている、うん、でこのマーケティング手法を直接お客様にアクションを起こしてもらって販売するっていうところからダイレクトレスポンスマーケティングっていうんですね。そう、ダイレクトレスポンスマーケティング、これ頭文字を取ってDRM って言うんですけども、メールをね使って商品を販売するのも DRM ですね。 DRM、
はい、
でこの DRM を行う際に必要なのが無料オファーっていうわけです。
はい、
うん、無料で商品を配るとか、無料でいい情報を伝えるとか、とにかく見込み客を集めることに集中してほしいんです。そうで、この見込み客っていうのがあなたの資産になるんですよ。 見込み客っていうのはあなたの資産になります、はい、そうで、メールマーケティングであればメルマガ読者を集めるのがまず最初の目的なんですね。そう、メルマガ読者を集める、一番最初にね、そう、メール会員さんを集めるっていうことで、メールの中でも読んでみてよかった、ためになったとか思ってもらえるような無料オファーが組み込まれているのが理想的だっていうことです、
はい、
で、この売り込みしかねしないメールとか広告文っていうのはこれからねどんどんどんどん淘汰されていくんですよ。そう、これなんでかっていうと、みんな広告嫌いだから。そう、広告嫌いなんですね、まあ、特に売り込みをされるのが嫌いなんです、うん、そう、なのでこの人のメールは読むだけで得をするから、読みたいなって思うようなメールを書いていく必要があるってことですね、
うん、はい、
そうで、何か俺にくれると感じさせてくれ、そう、これはね、まあ、無料オファーをメールに組み込んでいきましょうってことですね、はい、じゃあですね、見込み客の本音3つ目いきます。3つ目、うん、3つ目は、俺が聞きたいことを何度も何度も何度も何度も言ってくれ。俺が聞きたいことを、女性だったらね、私が聞きたいことを何度も何度も何度も何度も何回でも言ってくれっていうことです。これは本当に興味深い心理なんですけど、自分にとってプラスになること、自分のメリットとか自分の欲望とかっていうのはもうこれ何回聞かされても飽きないんですよね。そうで、本当ね、これ興味深いんですけど、何回聞かされても飽きないんですよ。でね、例えば、そうですね、その女性がね好きな人だったら、野間さん女性は好きですか？
それはもう、はい、
はい、はい、じゃあね、野間さんが街で気に入って可愛いなって思った女性にある魔法の一言をかけるだけで、女性はグラッとあなたを信頼して好きになってしまって、すぐにデートに誘えて食事をして、1時間後にはホテルに行って性行為をすることができます。もう一回言いますよ。野間さんが街角で綺麗だな、可愛いな、美人だな、スタイルいいなって思った女性にある一言をかけるだけで、女性はってこれ3回とかね、その4回とか繰り返されても全然嫌じゃないですよね、うん、
そうですね、
そうですね、まあ、ちょっと奥様がいらっしゃるんでね、あの答えにくいとは思うんですけど、
はい、
そうで、特にこういったの独身の男性とかに、でもう本当にね、今婚活中とか彼女が欲しいっていうようなねことを思ってる男性にこういった話をすると、これ何回言っても飽きないし、もっと聞きたいと思うんですよね、
うん、
そうで、まあ、今回ね、これ女性も参加してくれてるから、その女性の立場だったら嫌だと思うし、女性にねこの興味がない人だったら聞いても何とも思わないと思うんですけど、本当にその興味のある男性だったら何回聞いても飽きない。そう、そうですね、じゃあ例えば、車が好きな人だったら、じゃあランボルギーニが好きな人だったら、坂田さんランボルギーニ好きですか？
好きではないですけど、乗ってみたいですよね。でも
乗ってみたい、
乗ってみたいです、
ね、じゃあ、まあ、はい、まあ、とりあえずは行こうかな。
好き、はい、好きです、はい、
なんか無理やり言わせた感になりますそう、じゃあ例えばね、世界で3台しかないランボルギーニベネーノが手に入りますよ。いいですか？ランボルギーニの世界でたった3台しかないベネーノが今すぐ手に入るんですって、これ何回言われても飽きないんですよね。
問題ないですね。最高ですね、はい、ね、
そう、何度も言うことでお客さんの欲望はさらにねこう強くなって、何度も言うことで制約率って上がっていくんですよ、
うん、
そう、例えば僕だったら iPhone とかね Mac とかのその Apple 社製の製品が好きなんですけど、これね何回聞いても飽きないんですよね。そうで、知り合いにね僕と同じようにそのアップル製品が好きな人がいるんですけど、その新しい iPhone だったりその Mac のねその新製品だったり、こうアップルの手掛ける最新のねテクノロジーの話とかっていうのをすると、もういつまでもね僕は話してるし、いつまでも相手は聞いてるし、もうそれを使ってねどんなことをしようかみたいな、あのすごいワクワクするんですよね。そう、でそういう風に本当にねこう自分が欲しいものっていうのはもう何回聞いても飽きないんですよね、うん、そう、何回も何回も言う必要があるんですけど、多くの人はもうメールでねこれ1回言ったからもう終わりでいいやって思うんだけど、そう、特にねこうメリットベネフィットっていうのはいろんな角度からね、そう、全く同じことじゃなくてもういろんな角度から言ってあげる、そう、何回も話してあげる必要があるっていうことです。 そう、はい、俺が聞きたいことを何度も何度も何度も何度も言ってくれってことですね。はい、じゃあ続いてですね、見込み客の本音、4つ目いきます。4つ目は、はい、1対1で話をしているように、そして俺のことを理解していると感じさせてくれ。1対1で話をしているように、そして俺のことを私のことを理解してくれると感じさせてくれ。そうで、これね、かなり重要なマインドセットなんですけど、うん、メールを書いているとき、例えば反応率が悪い人のね文章を読んでいると、よくねこれ皆さんはっていう言葉を使うんですよね。皆さんは、うん、そうで、これね、多くの人はとかっていうのもあるんですけど、一対一で話をしていないんですよね。わかります、これ。
はい、
一対一で話をしていない。そう、お客さんに、読者、メール会員さんに話しかけるように話をしていないってことですね。そうで、メールっていうのは一対一の対話なんですよ。一対一の対話、
はい、
うん、目の前にその人がいて、まるで話しかけるように書くのがメールなんですね。そうだから、皆さんはじゃなくて、あなたはなんですよ。そうだから、例えばね、あなたは今とてもお腹が空いてると思うんですけどとか、あなたはこのランボルギーニが欲しいと思うんですけどみたいなね。そう、その感じで、あなたっていう言葉を使うってことですね、うん、あなた、もしくは、メール会員さんの名前が分かっていればね、そう、メール配信システムでその名前を入れ替えるタグっていうのがあるから、そう、置き換えタグっていうのがあるから、それに変えてなんとかさんっていう形で名前が挿入されるように設定をする。で、あなたたちはとか、その皆さんはとかって言うと、たくさんの、ね、人がいるような気がして、それだけですごく反応率が落ちるんですよね。これ不思議なんですけど、うん、
はい、
そう、それ以外は同じ文章であっても、あなたじゃなくて皆さんはとか、あなたたちはっていう話になった時に、もう反応率が落ちる。そうで、こうしたね、もう3文字とか4文字で、もっと言うと、もう漢字1文字でも反応が変わってくるから、言葉って面白いですよね、これ。
はい、
そうで、とにかくね、こう1対1で話をしているように、そして理解してくれている、そう感じさせることが大切なんですね、お客さんには、うん、でね、これ人間っていうの、僕ら人間っていうのは何のために生きてるのかというと、その理解してくれる人を探してるんですよね。理解してくれる人を探している。そうでね、僕のね、その飲食店のクライアントさんでいるんですけど、メールマーケティングを始めた時に、うん、やっぱりその奥さんも近くにいてね、その奥さんから理解をしてもらえなくって、で最初ね、すごい苦しんだそうなんですよ。そうでね、今ではその売り上げがね、そのだいぶ上がったから応援してくれるようになったんだけど、そのスタッフさんにもね、奥さんにも言われたのが、うん、社長こんなこと書いていいんですかみたいな。そうで、これ書いたら他の人に嫌われるんじゃないですかとか、読者さんに嫌われるんじゃないですかとかね。そうで、そういうことを言われたりするんですよね、はい、したんですよ、その方は。
はい、
そうで、そうすると、いくら、ね、こう僕がね、この方法がいいよって言っていたとしても、添削をしていたとしても、そう、どうしてもね、こう送られてくるメールが、そのアドバイスした通りになっていなかったりするんですね。
そう、
そうでね、なんで変わったんですかって聞くと、いや、ちょっとまずいかなと思ってみたいな、うん、そういうふうに言うんですけど、うん、
はい、
で後で、ね、もうちょっと詳しく聞くと、その奥さんとかね、スタッフさんとかが、うん、これは良くないよとか、こういうことしない方がいいよとかって、まあ、言われて、で、まあ、理解されないのが嫌で辞めちゃってたんですよね、
うん、
そう。でも僕はその奥さんとかスタッフさんとかよりも、もう何度もね、何度もメールを書いて結果が出ることが分かってるから、それを伝えているわけなんですよね。
はい、
だからその本当にね、その理解してくれる人がいるっていうだけで、やっぱりこうスピードっていうのは速くなるし、理解してくれない人がいない人生っていうのは本当に苦しいと思うんですよ、
はい、
そうだから本当にこの共感ですよね。そうお客さんに対しても、そのあなたのことはよくわかるよと、あなたの気持ちが理解できるよっていうことをメール内で、メールの中で伝えていくことが大切だってことですね、うん、
はい
はいはい、ではですね、見込み客の本音5つ目いきます。5つ目、うん、5つ目が、他の人は得しないんだよね、得するのは俺だけだよねっていうように読者は思ってるんですね。 他の人は得しないんだよね、得するのは俺だけだよね、うん、そう思ってます。結構傲慢ですけどね。そう、これからね先のテクニックのところで話すんですけど、例えばねこの限定性とかね、その限定1名とか限定10名とか、そう希少なものには価値を感じるんですけど、全員が手に入れられるものっていうのはあんまり価値を感じないんですよ。全員が手に入れられるものっていうのはあんまり価値を感じない。そう、俺だけのために、僕だけのために、俺だけが得するように、俺だけがっていうね、そのエゴっていうのはみんなあるから、そのメールを書いている時にあなただけなんだよ、あなただけが得するんだよっていう、そのあなた一人だけのために書いているんだよっていうことを求めているから、お客さんは。で、そういうことをメールの中に書いてほしいっていうことです。はい、 OK でしょうか。
はい、
うん、他の人は得しないんだよね、得するのは俺だけだよね。そうで、先にも言ったんですけど、そのあなただけ、うん、あのメールの中の文章で皆さんはじゃなくてあなたはっていう文章にするっていうのを、今回のねこの得するのは俺だけだよねっていうところと共通してくるところですね。はい、じゃあですね、見込み客の方ね、6つ目いきます。6つ目、で6つ目は分かりやすいように価値を通訳してくれ。分かりやすいように価値を通訳してくれ。商品を案内するメールを書くっていうのは、それを使った時、まあ料理だったらね、それを食べた時にどんな気持ちになるのか、どんな効果が得られるのか、どんな未来が待っているのか、分かりやすく通訳してあげるってことなんですね。分かりやすく教えてあげる。そうで、お客さんってその状況、今こうメールがね送られてきた時の状況っていうのを翻訳するのがとても苦手なんですよね。すごく苦手です。そうだから、あなたが分かる文章を書いたとしてもお客さんには伝わらないってことが結構あるんですよ。そう、業界の専門用語とか入れるともうアウトですよね。
はい、
そうそう、そう、あなたがね案内する料理を食べると一体どんな気持ちになって、どんな価値が自分にとってあるのか、どんな気持ちになるのか、その価値を通訳してあげる必要があるっていうことなんですよ。そう、例えばですけど、もう日本語じゃないね、そう、僕らが聞くときヒンドゥー語でバーッとこう喋られても僕らって理解できないですよね。
そうですね。
そうなんですよ。でこれってメールも同じで、あなた自身は分かっているけど、お客さん自身は通訳してあげないと分からない、ヒンドゥー語で書かれているのと一緒なんですよね。そう、じゃあ例えば僕ね、ちょっとパソコンのことを少し詳しく勉強していたことがあるので言うんですけど、パソコンに使われている CPU ってやっぱりこのインテルの Core i7 のクワッドコア で、最近はそのコアが2年前と比べて、2倍から3倍ぐらい速くなってるんですよね。でロジックボードがレディオンのね、レディオンのとちゃんとオンボードのものじゃなくて別にくっついてるものだったら、かなりねグラフィックも綺麗に表示されて、ゲームでもね、その例えば、CG とかありますよね、そのコンピュータグラフィックスですね、っていうものでもかなりサクサクヌルヌルグリグリ動くんですよ。って言われても分かんないでしょ。
分かんないですね。
もうなんか宇宙語ですよね。
はい、
そう、そういうことなんですよね。そうだから、そのコンピューターに、精通していない人が今の話を聞いても全くわからないと思うんですよ。でこれってその飲食店さんからそのお客さんに対するメールも同じで、日常で使われている言葉、わかりやすく使うで、ちょっとねそのコピーの話になってくると、日常で使われていない本能を刺激する言葉っていうのがいろいろあるんですけど、そういったものは使うべきだけど、専門用語ですね、日常で使われていない専門用語とかっていうのを入れると、もうその瞬間にねお客さんはもう読みたくなくなっちゃうから、そこはね本当に気をつけた方がいいってことですね。そうだから、そうですね、ちょっと失礼な話なんですけど、お客さんっていうのはその日本語が苦手な外国人だと思うぐらいがちょうどいいんですよ。そう、日本語が苦手な外国人だと思うぐらいがちょうどいいんです。だから本当にね具体的に丁寧に教えてあげる。そうなので、メールを送る側は価値を通訳してあげる必要があるってことですね。じゃあですね、例えばですけど、今ねパソコンの話をしたんですけど、もうちょっと分かりやすく、ダイエット効果のある食べ物なんかを紹介するときに、 みんなね、はい、結構あなたは痩せてハッピーになれますよとか痩せてラッキーとかそういう感じで書いちゃうんだけど、そうじゃなくって、あなたはこれを食べてから数時間後にはカロリーの消費が始まり、続けることで体重が1日に 500g ずつ落ちて1週間で 3kg のダイエットに成功して、気になっていたお腹周りの贅肉も落ちて、ウエストのサイズが3センチ減って、彼女にかっこよくなったね、若返ったねって言われて、あなた自身それによって自信がつきますとか、そう、見込み客が求めていることを具体的に、そう、曖昧になっている、そう、欲望をね、翻訳してあげることが重要だってこと、うん、で明確にしてあげることでさらに深い欲を持ち始めるんですよ。
はい、
うん、想像ができるようになるんですよね。想像ができるようになる、うん、坂田さん、奥さんに最近若返ったねとか言われたり、そう、痩せてかっこよくなったねって言われると、うん、言われるって書いてあるとイメージできますよね。
そうですね。
そう。で、そんな感じでね、みんなイメージしたり想像したりするのがすごく下手なんですよね。
うん、はい、
で、すごく痩せてハッピーになれますとかだったら、そう、なんとなく良さそうだけど、まあ別にみたいなねそんな感じになっちゃうと思うんですけど、うん、体重が何日で何キロ減って、ウエストが何センチ細くなって、彼女に何々と言われてどういう気分になって、どういう感情が生まれて、さらにそれによってこんな風にね、その会社でも評価が上がってとかね、うん、具体的に書けば書くほど曖昧だった欲が明確になって、さらに想像できて深い欲望っていうのを持ち始めるから、その価値をね、通訳してあげるってことなんですよ。価値を通訳してあげる、
はい、
うん、これね、すごく重要です。
はい、
はい、じゃあですね、見込み客の本音、最後ですね、最後になります、
はい、
7つ目ですね、7つ目は、俺が求めているものを得るためには次に何をしたらいいのかを具体的に分かりやすく教えてくれ。俺が求めているものを得るためには次に何をしたらいいのかを具体的に分かりやすく教えてくれ。俺が求めているもの、私が求めているものを得るためには次に何をしたらいいのか、うん、ステップバイステップで具体的に分かりやすく教えてくれってこと。例えばお客さんにどうしてもお店に来てほしいときはメールを送ると思うんですけど、うん、これはものすごく美味しい料理です、ご来店お待ちしていますみたいな、うん、それだけの文章のメールって結構多いんですけど、そうじゃなくて、例えば確実にこの料理を食べるためにはまずお店に電話してください、そして電話に出たスタッフにその料理を何人分取っておいてくださいと伝えてください。その際にお名前といつ来られるのかも忘れないようにお願いします。あなたがご来店の時間にはすぐに食べられるように仕込んでおきます。そして料理が出てきたらまずこの肉をこのソースに絡めて一口食べてみてください。口に入れた瞬間、香ばしい香りと濃厚ななんとかの味と柔らかい肉、そして全ての旨味が溶けていくように感じると思います。この料理はボリュームもあって、あなたが平らげるまでの時間を測ってみたいのですが、ストップウォッチを用意している間にお皿の上はきれいになくなってしまっているかもしれません。それほどの自信作です。きっとお連れ様にも喜ばれることでしょう。もしくはなぜもっと早く連れてこなかったんだと怒られるかもしれません。その時は私が仲裁に入ります。そんなお連れ様の評価をぐっと上げる料理などですが、ようやく完成したのでお知らせしました。ぜひ大切な方と一緒にお店にいらしてください。また数日前から店で出していますが、人気の料理なのですぐに完売してしまいます。ですのでまずはお電話で何人分作ったらいいのか私に伝えてください。ちゃんと人数分確実にご提供できるようにします。ちょっと長くなったけどね。
素晴らしいですね。すごいですね。
そんな感じで伝えたんですよ、
はいはい、
そうで、お客さんっていうのは想像するのがとても下手だから、もう今みたいにね、こう何をやったらいいか分かるじゃないですか、
はい、
そう、こういうアクションを取ってくださいっていうのを具体的に丁寧に、ね、書くんですよね。そうで、想像できるように丁寧に具体的に何をしたら欲しいものが手に入るのか教えてあげないといけないんですよね。そう、まず電話をして電話口で食べたい料理を伝えて、名前を伝えて、何名で来るのか伝えてと、そんな感じで分かりやすく指示を出すんです。で、何をね、こうどうしたらその目的が達成できるのか手取り足取り教えてもらわないとお客さんって理解できないんですよね。 そうで、これをねちゃんとメールで書くことによって想像することができますよね。
はい。
そうでね、これ想像すればするほど、うん、やっぱ食べたくなる、欲しくなるんですよ。で、想像できないものは逆に食べたくならないんですよね。欲しくならないんです。そう、想像すればするほど食べたくなる、想像できないものは逆に食べたくならないってこと。うん、頭の中でイメージをして、具体的にどういう結果が得られるのか、どういうことをすればいいんですか、どういうことをすればいいのかっていうイメージができない限り、その行動っていうのは取れないんですよ。そうでね、これって心理学の話で、うん、想像できないものは欲しくならない、欲望は生まれない、うん、そうで逆に想像できたものは欲しくなるし、欲望も強くなって行動を始めるってことなんですよね。
うん、
そう、ナポレオンヒルさんの言葉にもあるんですけど、思考は現実化するってことですね。思考は現実化する、うん、そう、求めている結果を得るためには、具体的に分かりやすく、そうですね、お母さんがその幼稚園の、ね、子供に帽子をかぶせてあげて、カバンを持たせてあげて送り出すっていうようなイメージ、うん、小さい子供を幼稚園に連れていくっていうようなイメージで手を引っ張っていってあげるっていう、そんな必要があるってことですね。はい、うん、以上がね、メールマーケティングを推進していくために必要なマインドセットですね。まあ、今回見込み客の本音ですけども、うん、マインドセットになります。はい、そうで、今回ね、見込み客の本音について話をしたんですけど、野茂さん、坂田さん、何か質問ってありますでしょうか。
1対1の対話じゃないですか。もちろんターゲットを決めてやるのは当たり前ですけど、
はい、
もう聞かない人は聞かないでいいんですか。なんていうか、全然ターゲットじゃない人はもうスルーで、
万人はと、うん、そうですね、まあ、できればなんですけど、毎回毎回ね、そのメールのターゲットを変えて送ってもらいたいっていうのはあるんですね。まあ、毎回じゃなくてもいいけど、 2,3、はい、通に1回とかでもいいけど、はい、ターゲットを変えて送ってもらいたいっていうのはあります。でなんでかというと、そのターゲットやってやっぱりある程度設定しないと、ぼんやりした文章になりやすいんですよね。
はい、そうですね、はい、
そう、できるだけ多くの人に来てもらいたいっていうのはあるんだけど、そのできるだけ多くの人に刺さる言葉を見つけようとすると結局見つからないんですよ。
はい、
そうだから、ある程度こう絞っていかないと、その人にピンポイントで、そのピンポイントでハートに刺さるっていう、そういった言葉が見つからなかったりするし、そういったターゲットの、その背景っていうのを想像しながら書くことができなくなるんですよね。ターゲットってやっぱ絞らないと、うんうん、だからそこはちょっとやってもらいたいなっていうのはあります。で、客層、そうですね、リピーターになってくれる客層ですよね、はい、っていうのは見極めるためにターゲットを、まあ、ちょっとずつ変えていってほしいんですよね、
うん、
そうで、例えばじゃあ、うん、坂田さんのお店って、まあでもいろんな人がいそうなイメージなんですけど、年齢層、はい、男性女性、はい、一番この層が厚いっていうのはあります？
30から40の女性。
あ、そうなんですね。逆に若い方ってあんまり多くないんですね。
いないですね、いないですね、はい、大学生とかいないですね。
じゃあそうしたら、じゃあその30代から40代の女性に向けた、あのメールを、メールの内容っていうのを厚くしていく必要があるってことですよね。
うん、はい、
そうそうそう。で、それは現状、あの来ているお客様に対して送る場合、ただその、はい、違う層を厚くしていきたいっていう話だったら、またちょっと内容、はい、ターゲットは変わってくると思うんですけど、うん、あまりにも変えすぎてしまうと、はい、今までその、ね、一番厚いあの層のお客様たち、はい、30代40代の女性っていうところが離れていく可能性もあるから、その辺のバランスっていうのを取る必要があるんですけど、
はい、
そうですね、まあ、そこはねやっぱり、うん、まあ、ちょっとずつでいいから変えていきながらで、一番多くしてもらいたいのはやっぱりその30代40代の、ね、あの女性ターゲットっていうところがいいかなって思うんですよね。うん、で一人で来るのか、まあ、複数人で来るのか、うん、家族と来るのかっていうところもあるんですけど、うん、
はい、
そうでその辺もあの見極めながら、ファミリー向けのメールにした方がいいのか、そのお一人様お二人様用のメールにした方がいいのかとかね、うん、そうっていうところもいいかなと思いますけどね、はい、考えていく必要があると思います。そう、
はい、
で野間さんのお店はどうですか。あのお客さんの層としてはどういったところが多いですかね。
うちは最初の頃はやっぱりあの経営者さんとかやっぱ年配の方、はい、ある程度年齢層が高い方が多かったんですけど、
はいはい、
最近ね、なんか知らないですけど女性の方増えてるんですよ。
おお、
いいですね。
野間さん目当て。
いやいや、それはないですね。
それはないんだ。いやでもあるんじゃないですか、そのあのカウンターの中にいるその野間さんと話したいっていう人って結構いると思うんですけどね。
どうなんですか、なんかね最近本当多いんですよ。
若い子が多いですか、は
い、そうですね、若い子結構20代後半の子とかが女性だけで来てくれたりとかしてるんで。
あ、本当ですか。
どうしてなんだ、
紹介をしていただきたいですね。
そうですね。
なるほどなるほど。その人たちが最近熱くなってきてるって感じですかね。
そうですね、ちょっと増え出してきてるんで、はい、そんな風に文章書いてないのになんでかなっていう風にちょっと思ってて。
ああ、なるほどなるほど。
どの影響なんだろうっていう風に、
ちょっとその辺リサーチしてみないとわからないんですけど、まあ、その女性がね、その女性だけで、まあ、女子会みたいな感じですかね。
そうですね、はい、
それで、使いたいっていう人が増えてるって、まあ、何かの理由があるんでしょう、まあ、口コミも結構強いと思うんですけど、
はい、
でその人たちどうですかね、結構お金落としてくれます。
それがね、落とすか落とさないかのどちらかなんですよ。
なるほど。そうかそうか、そう、
習慣いないんですよ。
なるほど。あんまりたくさんお金を落としてもらわない形だったらリピートの回数を増やしてもらうっていうことをしていく戦略もいいかもしれないですね。そうかそうか、なるほど。そうしたらその人たちだから若い女性が増えてくるとそれに従って男性も増えてきたりとかするんで、だからその辺狙っていくのも面白いかもしれないですね。
いい傾向だなとは思うんですけど、
はい、逆にやりづらいってことありますか。
これをどういうふうにしていこうかなみたいな、どうやってアピールしていこうかなみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと、はい、
まあとりあえずは軽くその他のお客様に向けたメールを書くのであれば、最近若い女性にもだいぶ利用いただけるようになってみたいなっていうのはさらっとどっかに書いてもいいかもしれないですね。
そうですね、それちょっと書いてみるのもいいかなと思って、そうしたらあの経営者さんの男性の方もね、
はい、
ちょっとあれそうなのかなって言って回数増えてもらって。
そうですね、はい、お金持ってる人たちにねたくさん来てもらえたらいいですよね。
はい、
はい、
そうそうそうそう。なのであの今そのなんて言うんだろう、来てる客層に合わせて他の客さんも呼ぶっていうこともできていくと思うんですよね、そのメールを使えば、は
あ、
もう言葉次第で、はい、そうなのでその、まあ、ターゲットどんなターゲットに向けてメッセージを送っていくのかっていうのはやっぱ非常に重要になってくるんで、その辺はやっぱちょっとお店の状況をね見ながら考えていただきたいんですけどね。
はい、
そうそうそうそう、はい、じゃあねこれからねそのメールをお客さんに送っていって反応がね取れる時ばっかじゃないと思うんですよ。うん、つまずくこともあると思うんですね。
はい、
そうでそんな時は今回ね話をしたマインドセット、見込み客の本音とあの先に話したマインドセット、これがそのどこか足りていないっていうことが多いから、
うん、
ぜひねそのマインドセット、見込み客の本音、この2つは何度も聞くようにしていただければと思います。はい、では宿題と書いてください。宿題、
はい、
うん、でそう今回の宿題は2つですね。でまず一つ目、まず一つ目はインデックスカードを買ってください。インデックスカードを買ってください、うん、サイズは、うん、はがきと同じサイズでいいですね。そうはがきサイズの、表も裏も無地のものですね。表も裏も無地のはがきサイズのもの、うん、ある程度たくさん買っておくといいと思います。そうで僕ねあの持ってるんですけど、これ Amazon でねはがきスペースカードって調べたら出てくるんで、うん、まあ、たくさん買っておいてください。そう Amazon でハガキスペースカードって調べたら出てきます。で、2つ目の宿題ですね。2つ目の宿題、うん、で買ったねインデックスカードに、うん、マインドセットと見込み客の本音を書き出すってこと、うん、そうインデックスカードにマインドセットと見込み客の本音を書き出す、あの一言一句その僕が喋ってることを書き出すんじゃなくて、あの重要な、ね、あのポイントがあったと思うんですよ。そう俺が求めているものを得るためには次に何をしたらいいのかを具体的に分かりやすく教えてくれ、まあ、ここまでとかね、 そう、そんな形で一言一言、うん、その時にあの僕が、ね、お伝えしたそのマインドセットが思い出せるような単語を書いておくってことですね。そうでなんで、ね、これをやっておいてほしいかっていうと、そのメールを書くときに あのどんなことを書いたらよかったのかって忘れちゃうからなんですよね。
はい、
そうで、お客さんの気持ちを無視して、うん、とにかくね売り込みばっかりしちゃったりするんですよ。そう、毎回毎回こんな料理が美味しいです、すぐにお店に来てください、うん、で明日も明後日も同じようなメールみたいな。そう、売り上げを上げたいってことばかり考えていると、そう、どうしてもねその気持ちっていうのは伝わる文章になっちゃうし、お客さんってバカじゃないからそれに気づくんですよね。そうで、人ってねその広告とかあの売り込まれるのが好きじゃないから、うん、それが分かると反応って落ちるんですよね。
そう、はい、
広告好きじゃないっていうのは、まあ、一番よく分かるのが CM ですよね。 CM って別にそんなに見たくないじゃないですか。最近そのテレビのねそのコマーシャル CM も、まあ、割と作り込まれたものが多くて面白いものもあるんだけど、基本的にはそんなに、ね、自分から進んで見たくないと思うんですよね。そう、それと同じなんですよ、
はい、うん、
そうなので、まあ、今回ね話したことを忘れないようにするためにメールを書くときにそのインデックスカードに書き出したものを見直しながら書いてもらいたいと思います。もう暗記できたらね見る必要ないけど、はい、それまではね、まあ、どんなことを書いたらいいのかな、お客さんでどんな気持ちだったかなっていうのを、思い出すように、うん、見直しながら書いてもらいたいと思います。そうで、そうするとね、はい、そのお客さんのね心に寄り添ったもう本当にね素晴らしいメールになるんで、はい、ということで今回の宿題はインデックスカードを買うってこと、うん、であとはもう一つマインドセットをインデックスカードに書き出すってことですね。この2つですね、はい、ぜひやってみてください。
はい、
はいはい、
それでは野間さん、今回の見込み客の本音を聞いて感じたこと、学んだこと、よしこれは意識してメールを書くぞと思ったことをシェアしてください。
やっぱりあれですよね、どうしてもやっぱ自分たちでは自分たち独自の言葉みたいに思ってないことでもお客さんにとってみたらやっぱりちょっと専門用語になっているのかなっていうところがやっぱり多いんで、その辺やっぱり持ってた方がいいかなっていうふうにはちょっと本当思いましたね。
はい、うん、すごい重要なことですよね。そう、自分だけでね、その自分の中同じ業界の人にはやっぱりこう理解できる言葉っていうのは、まあ、自分が分かってるからねついつい使っちゃうんだけど、お客さんって全く分かんないことっていうのは結構たくさんあるんですよね。
そうですよね。
そうだから、例えば、まあ、その焼き鳥は好きだけどそんなその部位の専門的な呼び方を知らない人とか結構いるん で僕内臓の呼び方もあんまりよく分かってなかったなとかっていうのも結構あったりとかするんでね、そういったところとか丁寧に教えてもらうといいですね、うん、はい、じゃあ坂田さんいきましょう、うん、今回の話を聞いて感じたこと、学んだこと、よしこれは集客を拡大させるために実践するぞって思ったことをシェアしてください。
まあ、本当に売り込みに行っちゃってる部分が多かったというか多いんで、
はい、
読むだけで得するテンションを上げるっていうのは勉強になりましたね。
はい、
はい、で、まあ本当に1対1の対話、これはもう余計書きやすくなりましたね。それを思えば、
はい、
何を書いていいかわからないときに1対1だと思えばすごく書きやすいような、まだ書いてないんで何とも言えませんけど、
はい、
書きやすいような気がしますね。書けるような気がします。
はい、
以上です。はい、
わかりました。そう、1対1にならないと本当にねお客さんってなんかこう、うん、見逃しちゃうというか見過ごしちゃうっていうか、あ、自分のことじゃないんだなって思ったりとかしちゃうんで、あ、そう、これは俺のために送ってくれてるんだなって、はい、お客さんが思った瞬間に反応ってグッと上がるんですよね、うん、これ僕今までその何百通何千通と、ね、メールを送ってきてやっぱりそうやって感じることってすごくあるんですよ。そうだから、うん、一番重要なのは、まあ、今回そのお客さんってどういう気持ちでメールを送って、ね、受け取ってくれてるのかっていう話だったんですけど、そう、一人一人の気持ちっていうのをやっぱり感じるにはやっぱりお店でね、直にお客さんと話すのが一番なんですよね。そう、うん、まあ、今回話したのはその一般的な全体的なそのお客さんの気持ちっていうことで、ただ一人一人の気持ちっていうのはまた違うので、そこはねやっぱりちゃんとよく話をしてリサーチしてもらいたいなって思うんですね。そう、でそれができれば本当にね、本当にね、こうどういうメールを送っても読んでくれるようになるんで、そう、坂田さんからメール送られてきた、野間さんからメール送られてきた、なんだろうなっていう風になるんですよね、コミュニケーションができていれば。
はい、
でお客さんってねやっぱりあのなんていうのかな、お客さんなのでその友達じゃないっていう、認識をしている人もいると思うし、それはお客さんからしてもそうだと思うんですよ。だけどできればねお客さんともう本当にマブダチになってほしいんですよね。
はい、
そう友達みたいな感じですよね、うん、お金を払ってくれるいい友達ですよ。最高じゃないですか。
はい、
そうで友達になったら友達のメールって 見ますからね普通に。
そう、はい、
だからそこがね一番重要なんですよ、うん、まあ、これからねそのテクニックの話、その集客はどういう風にしたらいいか、メール会員さんはどういう風に集めたらいいかとか、どういうテンプレートを使ってそのテクニックを使ったらあのお客さんの心に刺さるのかっていうところ具体的に話していくんですけど、一番重要なのは友達になることですね、はい、そう、
うん、
友達になったらどんなメールでも読んでくれます。友達のメールは読むからってことですね。とにかく仲良くなってほしいと思います、はい、そうお客さんもねそのなんて言うんだろうな、あの基本的にお店の人と仲良くなりたいんですよ。
はい、
うん、自分の友達とか連れてきた時に俺ここの人によくしてもらってるとか、ここの店主と友達なんだぜとか、なんかちょっと偉そうな態度取りたいっていう心理もあるんですけど、そうそうそうそう、そうなんですよねっていうのもあるんで、ぜひ仲良くなってください。はい、
はい、
うん、見込み客の本音ですね、うん、まあ、今回ね話したことをちゃんと理解できていればメールで何を書いたらいいのかっていうのが分かってきます。そうでテクニックよりもねその何倍も重要な話なんで、暗記するくらいね復習していただければと思います。はい、それでは見込み客の本音を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。